ルカによる福音書第1章の1節から4節まで、私たちの間で実現した事柄について、最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテロフィオ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。話が長い人っていうのがやっぱりいますですよね。まあ教会の中にも何人かおられますが、そのなんで話が長いか、その特徴何かっていうと、結論がわからないんですよね。結論まで行き着かないっていうのが話の長い人の特徴かなというふうに思いながら聞いております。そして状況説明が回りくどいんですよね。結論に行くまでにその状況説明が長いので、結論が分からなくなる。ですから結論が分からないっていうのと状況説明が多いということで、結局2つが重なった時に、どんなに感動的な話をしていてもですね、その内容が伝わらないんですね。また結論が先に分かっている話もあるんですよね。そうするとあんまりその話は面白くないんですよね。ああそれはこれでしょう。むしろでも結論が先に分かってた方がイライラしないかなと思いながら、人の話を最近聞いています。一番イライラする話は、早く結論を言いなさいという、その話が一番イライラするかなと思いながら聞いております。でルカによる福音書はテオフィロという人に検定された本です。このテオフィロっていうのがどんな人かっていう詳しいことは聖書ではわからないんですね。ただ多分偉い人だったんですよね、テオフィロ。使徒言行録になった時にはですね、テオフィロって呼び捨てにしてありますので、最初は偉い人だったんでしょうけど、ルカによる福音書を読んだ後で信者になって兄弟姉妹になったのかもしれません。はじめはカッカって書いてあるんですけど、後ではテオフィロよって呼び捨てにしてあります。でマルコによる福音書の手本にしたルカはですね、イエス様の出来事をですね、最初から調べて正しく書く方が読む人にとっては分かりやすい、伝わりやすいと考えたようです。マルコによる福音書を読んでみますと、もう時とか場所とかバラバラなので、ルカはそれが許せなかったんでしょう。順序正しく分かりやすく伝えた方がいいのだ。それで聖書、福音書をもう一回編集し直したっていうところがあるかもしれません。一つの物語をして読む方が伝わりやすいと判断したのです。しかしそこには教えるのではなくて伝えますよという、あなたに教えるのではなくしてイエス様が何をされたかを伝えるっていうことがやっぱり根本にあるのかなと思います。人の話を聞いてですね、いろいろ考えることがあったので、先週ちっちゃな文庫本、新書っていうんですかね、をですね読んでおりました。立ち読みしたんですけどね、あなたの話はなぜ通じないのかってですね、自分のことはこっち置いといてですね、人の話はなぜ通じないかっていうのを勉強してみようかなと思った。でその中にですね、相手が一番知りたい情報は何かを考えて話してるかっていうふうに書いてあったんですね。そういえばあんまりそんなこと考えないんですよね。相手のが一番知りたい情報は何だろうと思って話さないから伝わらないのだ。でその例え話が書いてあって、確かにそうだなと思ったんですけど、銀行や切符売り場などで、この窓口はただいま使えませんってこう下がってるんですね。それはそれでいいですね。でもじゃあどうすればいいのっていうことがそこに書いてないっていう、だから伝わらないってこと書いてあったんですね。で本当に親切にこう伝えようと思うんだったら、この窓口はただいま使えません、申し訳ありませんが2番か3番の窓口に行ってくださいって書いてあれば、その次まで分かる。あ、そうだなと思いながらですね、その本を読んで、そっちがやっぱ親切なんですよね。本当に相手が一番知りたい情報は何かっていうのを考えてないから、この窓口は使えませんという、そういうだけに終わってしまうんでしょう。本当に知りたい情報って言って何か、それを考えて相手に伝えることがやっぱ親切だということがそこに書いてありました。一番知りたい情報を伝えること これがやっぱり物事を伝えるか伝えられないかっていうことになると。で、まあ、結論から言ってあげるってことも一番の伝え方なのかもしれないなと思うんですね。その人が一番聞きたいのは結論ですもんね。でもそれを言わないからイライライライラするんだろうなと、また改めてその本を読みながら思いました。まあ、ルカはイエス様のことを伝えるのに順序正しく書くですねと言っています。まあ、テオヒロのもとにはイエス様に関するたくさんの情報が集まっていたのでしょう。でもそれを順序正しく書くことがイエス様の出来事を一番伝わりやすいと考えたので順序正しく書いていったのです。また一番知りたい情報が伝わるとイエス様っていうのがどんなですね人だったか分かる、そういうふうに思っていくと、ルカによる福音書は旅するイエスと言われているぐらい旅をしながら話をされたという分かりやすい福音書になっています。新約聖書をまだ読まれてない方にはルカから読むことをやっぱり勧めるのはルカが一番分かりやすくて伝わりやすい福音書だからだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが出会う一人一人人々にとって本当にイエス様のことが伝えられる、また伝えやすい、そういう思いを持ちながら私たちが今日も生きていくことができるようにしてください。どうか御言葉を伝える伝道者となることができるように一人一人を強め守り導いてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師、母子の家族と共にて守ってください。病床にある方、悩みのうちにある方、どうかイエス様が共にいて、慰め、あなたしか与えることのできない御言葉で導いてください。今日も一日、私たちに与えた務めを果たすために、聖霊の豊かな祝福と力を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。